ビタミンラジオ。
こんにちは、ビタミンラジオパーソナリティの小原美智子です。薬剤師として帝京平成大学薬学部、そして日本ヘルスケア協会などで仕事をしています。この番組は健康をテーマに、医療や健康に関わる専門家や著名人をゲストにお招きして、明日の健康づくりのヒントになる元気を呼び込むお話を伺っています。リスナーの皆様にとってビタミン剤になるような番組を目指してまいります。今月は災害時などに移動薬局としての機能が期待されるモバイルファーマシーについて専門家にお話を伺います。今日も番組の最後にはプレゼントをご用意しています。どうぞお楽しみに。
ビタミンラジオ、この番組は命をつなぐサラヤ株式会社の提供でお送りします。ビタミンラジオ。
早速今月のゲストをご紹介いたします。日本薬剤師会常務理事の山田拓郎さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
今月の特集テーマは災害時に薬を届けるモバイルファーマシーです。2回目の今日は能登半島地震での活動と題してお送りします。今年元日に起きた能登半島地震における災害対応医薬品供給車両、モバイルファーマシーというのが活動したと思うんですけれども、こちらの支援についてぜひお聞かせください。
はい、ありがとうございます。今回はですね、能登半島地震1月1日に発生したということで、モバイルファーマシーの方はですね、1月7日から2月25日までの約50日間、延べにしますと13台の車を日本薬剤師会の方から調整して現地に派遣をさせていただきました。で、実際ですね、このモバイルファーマシー、実は厚生労働省とかからですね、早く出してくれ、たくさん出してくれっていうことがあったんですけども、結構大きな車というところもあって、今回、能登半島、道路状況が非常に悪いということがありましたので、はい、そういった現地情報を確認しながらですね、1月7日に一番最初にですね、珠洲の方に車をまず入れさせていただいたというのが始まりになります。
薬剤師も随分活躍したんじゃないですか？
はい。で、今回ですね、能登半島地震の方ではですね、今、モバイルファーマシーのお話になってますけども、この13台、こちらの方で活動した薬剤師というのが、528名というふうになっております。で、日本薬剤師会の方でですね、全国から支援薬剤師を募って、スキームということで派遣した薬剤師の方はですね、3月31日までの時点で2126名、そして、石川県、そして近隣の福井県、富山県をすべて合わせますと、全体でですね、4701名の薬剤師が支援ということで現地に入っております。
能登の地震では、道路の寸断が本当にすごかったと思うんですね。で、孤立した集落もたくさんあったと思いますし、規模のとても小さい避難所がたくさん開設されたので、モバイルファーマシーもその分たくさん出ないといけなかったんじゃないですか？
はい。そうですね。これまでというのは、震災、地震の例に挙げますと、震災時はですね、まず大きな避難所に救護所というのができるんですけども、今、おっしゃっていただいたように、今回はですね、大きな避難所というのができなかったんですね。で、それに伴って、先ほど言いました、その救護所というのも、そこに立ち上がりませんでしたので、我々通常ですと、その救護所の近くにですね、調剤所というのを作って、そこで、お薬の方の調剤を行うっていうのが主なんですけども、今回はそのいくつも小さな避難所というのがありましたので、今回の医療支援の主となるものは、巡回医療チームによる巡回の医療支援、巡回診療というのが中心になりました。ですので、先ほど申しましたように固定の調剤所ができませんでしたので、救護所が立ち上がるまでですね、そういったところでは、やはりその機動性を有するモバイルファーマシーというものをある程度の台数、被災地の方に入れないといけないのかなというふうになりまして、ですから先ほども言ったように固定の調剤所を開設するまでのつなぎという形でですね、モバイルファーマシーを複数、必要であるっていうことが、日本薬剤師会の方の本部の方で判断したということになります。
巡回診療。
はい。
そうすると、お医者さんの車の後ろにモバイルファーマシーがついていって、災害処方箋を調剤するっていう形ですか？
そうですね。ですから、医療チームが直接入れる場合はそれでもよかったんですけども、実はですね、医療チームだけではいけない自衛隊とかですね、
はい、
そういった方たちとドクターが一緒に行くという場合もあったんですよ。さすがにそういったところにはモバイルファーマシー部入れませんので、そういった場合は、まあ、処方箋、災害処方箋を持ち帰っていただいて、モバイルファーマシーで調剤をして、また新たに自衛隊の方ですとか、我々支援に入っている薬剤師が再度届けに行くというようなこともありました。ただ、医療チームがある程度の人数のいるような、そういった避難所を巡回した場合は、今おっしゃっていただいたように、モバイルファーマシーが後追いをする形で、そこで、まあ、業務を行ってまた次の避難所と回るというようなことも行いました。
災害処方箋っていう話が今ちょっと出たと思うんですけど、はい、ちょっとお伺いしていいですか？
まあ、災害処方箋っていうのはですね、実際のきちんとした決まりというか、法的なところではないんですけども、まあ、災害時に発行される処方箋ということで、あくまでも、まあ、災害救助法の中ですと、救護所での医療の一環、その中の一部になるんですけどもね、薬の指示書ですよね。それをまあ今皆さん保険診療でも行っているように処方箋ということを名前をつけると、まあ災害時に発行される処方箋ということで、まあ薬の指示書であるというふうに思っていただければいいのかなと思います。
まあお薬手帳を持っている場合とかも、その災害処方箋を出していただけるという感じでしょうか？はい、
そうですね。ですから今ちょうどいいタイミングでお薬手帳の話が出ましたけども、診療に当たっているドクターにしても、我々薬剤師にしても、その避難している方が日頃何を飲んでるかがわからないと、お薬って出せないですよね。
はい、
ですから、まあ、東日本大震災の時も大変重要になりましたけども、そのお薬手帳、っていうのを日頃から持ってていただく。で、それを元にして、医師が先ほど言った災害処方箋にですね、指示を出す。それで我々が調剤をするというような流れになっております。
モバイルファーマシーの支援に対して、患者さん自身の反応っていうのはいかがだったんでしょう？
は
い、
で、以前はですね、やはりモバイルファーマシーって何なんだっていうことが多かったんですけども、今回特にですね、能登半島で5つの地区で、活動させていただいたんですけども、最初の頃はですね、やっぱりモバイルファーマシーが来るとですね、見かけてもらうと、ああ、これで薬のことは大丈夫だっていうふうに避難している方、地域の皆さんは思っていただけましたし、あとはやっぱりその医療チームの皆さんも、やはり基本的には緊急医薬品は皆さん持って入られるんですけども、日常使ってるような、そういったお薬というのは皆さんお持ちになってないので、そういったものもですね、必要に応じてモバイルファーマシーで、まあ調達、準備できるということで、今回本当にこの薬剤師のいるところに薬があるっていう旗印っていうんでしょうかね。
はい、
モバイルファーマシーがそういった存在になったのかなっていうところは感じました。ですから皆さん、やはり特に能登半島、まあ高齢の方が多いですので、そうなると日頃飲んでるお薬ですね、これが手に入らないっていうのはすごい非常に不安になりますので、それがですね、まあモバイルファーマシーを見かけていただけると、あ、これで薬のことはもうこの車があるんで大丈夫だ、薬剤師さんが来てくれてるんだっていうふうなふうに思っていただけるというのは大変本当に嬉しいなと思いました。
一般用医薬品、
はい、
自分で購入できる医薬品、はい、そういったのはモバイルファーマシーには積んであるんですか？
そうですね。モバイルファーマシーに積んであるというよりも、モバイルファーマシーに積んで、まあ、供給することもできるんですけども、今回一般用医薬品は違ったルートでですね、各避難所の方に、薬剤師、あとは、まあ、登録販売者等がですね、お届けして、そして、まあ、そこで使用法とかを説明したっていうのもありますので、熊本の時、なんかはですね、一緒に積んでたりとかもありますので、まあですから、その医療用と一般用っていう区別なくですね、運ぶことは全然可能になっておりますので。
その地域に応じてとかですね、必要性に応じてお薬を準備していくっていうのも、まあ、薬剤師さんの仕事になってくるわけですね。
そうですね。ですから、まあ、医療用医薬品以外で、やっぱり一般用医薬品っていうのでですね、対応ができるのであれば、もう当然我々が、その辺は、供給することができますので、それでやはりダメな時に、まあ、AC の方につなぐというような、そういった作業っていうかですね、そういう手順っていうのも必要なのかなと思います。ですから、そういったことを行わないと、やはり ちょっと煩雑になって、現地に入った医師の業務量が増えるというところがありますので、まあ我々もできる限りですね、お薬相談みたいな感じのところをですね、いろんなところで開いて、一般用医薬品で対応できるものに関しては、対応していくようにしなければいけないなというふうに思っております。
薬剤師っていうことを考えると、こう、公衆衛生の専門家っていうところも一つあると思いますので、はい、避難所の環境をいろいろね、見る目も違ったと思うんですけど、その辺いかがでしたか？
そうですね。今ちょうど公衆衛生、まあ環境衛生というお話が出たんですけども、まあ各学校には学校薬剤師っていう、そういった薬剤師がいるんですね。各学校に校医さんがいると同じように、学校のですね、環境衛生を管理する学校薬剤師っていうのがおりまして、ですから避難所、学校が避難所になることが多いので、そういったところの、例えばその、皆さんが避難しているところの、まあ、今回特にあったんですけども、感染症が流行するというところがあると、やっぱり避難所内の、まあ、空気の環境ですとか、あとはトイレの衛生状況ですよね。
はい、
そういったところの管理っていうのも、薬剤師の一つの、こういった災害時におけるですね、活動の一つになってくるのかなと思っております。
はい、この能登半島地震での活動を通じて課題やそれからまあ成果もいろいろあったと思うんですけど、そのあたりはいかがですか？
そうですね。ですから成果というのはやはりそのモバイルファーマシー、先ほどから言ってますようにいろいろなところでやっぱり認知していただいて、一つの安心材料にしていただけてよかったのかなっていうところがあります。ただこのモバイルファーマシー、まあ、全国各地にあってですね、それをこう大きな災害、今回のような時は集まっていただくんですけども、なかなかこの取り決め事項というのが、きちんとされてなかったっていうのもありますし、あとはやっぱりその車の運転に携われる人の要請というかですね、そういった人員とかも不足しているので、その辺を今後はですね、きちんと、所有している薬剤師会同士でですね、と話をしながら、申し合わせ事項のような形でですね、ルール作りはしなきゃいけないのかなというふうに思っております。
災害はいつ起こるかわからないので、ぜひ薬学生にもそういった学ぶ機会があるといいですよね。
そうですね。ですから今回も日本薬剤師会の方の総会の中でもですね、そういった提案もなされてましたので、まあ学生のうちからですね、災害時の支援、薬剤師の支援っていうこともですね、ぜひ実務実習生、薬学生の中にはですね、伝えていければなというふうに思っております。
はい。ぜひそのあたりはご尽力いただければと思います。は
い、よろしくお願いします。
最後にビタミンラジオ番組恒例の質問なんですけれども、ご自身のビタミン剤となっている元気の源をぜひ教えてください。
これは今日の話とかと全然関係なくても、
はい、大丈夫
なんでしょうか。実はですね、私昔ほらゴルフをしたりとか、あとは鉄道が好きで、そういった旅行も好きだったんですけども、最近なかなか時間も取れないので、私の最近の元気の源はやっぱ温泉ですね。温泉に行ってリフレッシュするっていう、時間があれば温泉に行ってっていう、それが私の最近のまあビタミン剤でしょうかね。
はい、東北にはたくさん温泉がありますけれども、はい、気に入った温泉にいつも行くタイプなんですか？
ただね、気に入った温泉というのはなかなか近場にはないもので、
はい、
もうとにかく近いところで、時間があればゆっくりしたいっていうような、ただ時間があればですね、今言っていただいたような自分のお気に入りの温泉に行ってゆっくり、浸かりたいなとは思っておりますけども。
ぜひ温泉に入って、はい、ゆっくりね、リフレッシュしていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。
2週にわたって災害時に薬を届けるモバイルファーマシーと題してお送りしました。ゲストは日本薬剤師会常務理事の山田拓郎さんでした。どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
ここで健康や衛生、環境に関して役に立つ生活情報をお伝えします。
ビタミンラジオプラス。こんにちは、ラジオ日経アナウンサーの藤原奈々香です。今年も暑い日が続いていますね。年々暑さが増していて、地球温暖化の深刻さを実感しています。昨年の日本の平均気温は、気象庁によると1991年から2020年までの30年の平均値から1.29度も上昇していて、日本の年平均気温は 様々な変動を繰り返しながら上昇しているそうです。今後は100年あたり 2,3 度の割合で上昇すると推測されます。地球温暖化の背景には豊かな生態系を形成し、二酸化炭素を吸収して酸素を供給してくれる森林の世界的な現象があります。地球上の森林面積の多くをも占めている世界三大熱帯雨林の一つであるマレーシア・ボルネオ島をご存知でしょうか。1970年代にはボルネオの 86% を覆っていた熱帯雨林が2005年には 60% に減少し、原生林はわずか 5 から 10% 程度しか残っていません。森林の減少は洪水の被害や水質悪化だけでなく、野生動物の絶滅危機など大きな問題となっています。そしてこの森が減少すると、同じアジアに暮らす私たちへの貴重な酸素の供給源が失われることとなり、私たちの未来にも大きな影響を及ぼします。サラヤでは対象商品の売上の 1% でボルネオ島の熱帯雨林とそこに暮らす動植物の保全に取り組んでいます。ボルネオ島の自然を守ることは私たちの地球を守ることにつながっています。皆さんも身の回りのできることから取り組んでみませんか。それではまた次回、ラジオ日経アナウンサーの藤原菜々香でした。
あなたの知らないサラヤ、衛星のサラヤ、あなたの知らないサラヤ、環境のサラヤ、あなたの知らないサラヤ、健康のサラヤ、みんなのため、地球のため、日本で、世界で、あんな場所で、こんな場所で、あなたもきっと出会っているはず。あなたの暮らしにそっと命をつなぐサラヤ。
ビタミンラジオ。
能登半島地震でのモバイルファーマシーの具体的な活動とともに、災害の備えに対する課題っていうのも見えてきたかなというふうに思っています。一つ一つの課題を解決することによって、被災者により良い環境づくりができるよう、私たちも応援していきたいというふうに思っています。ここで番組から今月のプレゼントのご紹介です。手肌と地球に優しいヤシの実洗剤と、カロリーゼロの自然派甘味料ラカント S、 そしてウォッシュボンハーバル薬用ハンドソープ、携帯用の3点セットです。抽選で5名様に差し上げます。締め切りは8月20日です。ご希望の方は番組のサイトからご応募いただけます。お聞きのビタミンラジオ、本放送時間は金曜夕方5時20分から、再放送は明日の夕方5時40分からです。放送後はラジコのタイムフリーやポッドキャストでもお聞きいただけます。次回の放送は9月6日です。番組パーソナリティの小原美智子でした。来月のこの時間にまたお会いしましょう。
ビタミンラジオ。この番組は命をつなぐサラヤ株式会社の提供でお送りしました。